宮沢賢治作、くねずみ。くという名前のネズミがありました。大変傲慢で、それにそねみ深くって、自分をネズミの仲間の一番の学者と思っていました。他のネズミが何か生意気なことを言うと、えへん、えへんというのが癖でした。クネズミの家へある日、友達のタネズミがやってきました。さて、タネズミはクネズミに言いました。
こんにちは、クさん。いいお天気です。
いいお天気です。何かいいものを見つけましたか？
いいえ。どうも不景気ですね。どうでしょう、これからの景気は。
さあ、あなたはどう思いますか？
そうですね。しかし、だんだん良くなるのじゃないでしょうか。欧米の金融は次第に逼迫を呈したそう。
えへん、えへん。
いきなりクネズミが大きな咳払いをしましたので、タネズミはびっくりして飛び上がりました。クネズミは横を向いたまま、ひげを一つピンとひねって、それから口の中で、
へい、それから
と言いました。タネズミはやっと安心して、またお膝に手を置いて座りました。クネズミもやっとまっすぐを向いて言いました。
センコロの地震には驚きましたね。
全くです。
あんな大きいのは私も初めてですよ。
ええ、浄化道でしたね。震源は何でも東経42度2分、南緯。
えへん、えへん。
クネズミはまた怒鳴りました。タネズミはまた面食らいましたが、さっきほどではありませんでした。クネズミはやっと気を直して言いました。
天気も良くなりましたね。あなたは何かうまい仕掛けをしておきましたか？
いいえ、何にもしておきません。しかし、今度天気が長く続いたら、私は少し畑の方へ出てみようと思うんです。
畑には何かいいことがありますか？
秋ですから、とにかく何かこぼれているだろうと思います。天気さえ良ければいいのですがね。
どうでしょう。天気はいいでしょうか。
そうですね。新聞に出ていましたが、沖縄列島に発生した低気圧は次第に北北西の方へ進行。
えへん、えへん。
クネズミはまた嫌な咳払いをやりましたので、タネズミは今度という今度はすっかりびっくりして半分立ち上がって、ブルブル震えて目をパチパチさせて黙り込んでしまいました。クネズミは横の方を向いておひげを引っ張りながら横目でタネズミの顔を見ていましたが、ずっとしばらく経ってからあらん限り声を低くして、
へい、そして
と言いました。ところが種ネはもうすっかり怖くなって物が言えませんでしたから、にわかに一つ丁寧にお辞儀をしました。そしてまるで細いかすれた声で、
さようなら、
と言って、クネズミのお家を出て行きました。クネズミはそこで仰向けに寝転んで、ネズミ競争新聞を手に取って広げながら、
へん、タナドはなってないんだ。
と独り言を言いました。さて、ネズミ競争新聞というのは実にいい新聞です。これを読むとネズミ仲間の競争のことは何でもわかるのでした。ペネズミがたくさんトウモロコシの粒を盗み貯めて、大砂糖餅のパネズミと意地張りの競争をしていることでも、ハネズミ、ヒネズミ、フネズミの3匹の娘ネズミが 学問の競争をやって、比例の問題まで来たとき、とうとう三匹とも頭がペチンと裂けたことでも、何でもすっかり出ているのでした。さあ、さあ皆さん、失礼ですが、くねずみの今日の新聞を読むのをお聞きなさい。
カマジン国の飛行機、プハラを襲うと。なるほど、偉いね。これは大変だ。まあ、しかし、ここまでは来ないから大丈夫だ。テネズミの行方不明。テネズミというのはあの意地悪だな。
こいつは面白い。
天井裏が一番地。瀬氏は昨夜行方不明となりたり。本社のいち早く探知するところによれば、瀬氏は数日前より針金製ネズミ取り師と交際を結びおりしが、一昨夜に至りて漁師の間に多少感情の衝突ありたるもののごとし。台所街四番地、根氏の段によれば、昨夜も瀬氏は針金製ネズミ取り師を訪問したるがごとし、と。なお、床下通り29番地ポ氏は、昨夜進行より今朝にかけて、瀬氏、並びに針金製ネズミ取り師の激しき騒論、時に格闘の声を聞きたり、と。以上を総合するに、本事件には針金製ネズミ取り師、最も深き関係を有するがごとし。本社はさらに深く事件の真相を探知の上、大いに針金製ネズミ取り師に必中を加えんと欲す、と。 ははは、これはもう疑いもない。手のやつめ。ネズミ取りに食われたんだ。面白い。その次はと。なんだ？新任ネズミ会議員、テシ。えへん。ブイブイ。なんだ、畜生。手などがネズミ会議員だなんて。えい。面白くない。俺でもすればいいんだ。えい。面白くもない。散歩に出よう。
そこでクネズミは散歩に出ました。そしてプンプン怒りながら天井裏街の方へ行く途中で、2匹のムカデが親孝行の蜘蛛の話をしているのを聞きました。
本当にね、そうはできないもんだよ。
全くですよ。
それにあの子は自分もどこか体が悪いんですよ。それなのにね、朝は2時ごろから起きて薬を飲ませたり、お粥を炊いてやったり。夜だって寝るのはいつも遅いでしょう。大抵3時ごろでしょう。本当に体が休まるってないんでしょう。感心ですね。 本当に、あんな心がけのいい子は今頃あり。
えへん
と、いきなりクネズミは怒鳴って、おひげを横の方へ引っ張りました。ムカデはびっくりして、話も何もそこそこに別れて逃げていってしまいました。クネズミはそれからだんだん天井裏街の方へ登って行きました。天井裏街のがらんとした広い通りでは、ネズミ会議員の手ネズミがもう一匹のネズミと話していました。クネズミは壊れたちりとりの陰で立ち聞きをしておりました。手ネズミが、
それで、その、私の考えではね、どうしてもこれは、その、共同一致、団結、和睦の精神でやらんといかんねえ、と言いました。
クネズミは、
えへん、
と聞こえないように咳払いをしました。相手のネズミは、へい、と言って考えているようです。テネズミは話を続けました。もしそうでないとすると、つまりその世界の進歩発達、改善改良がそのつまり停滞するね。
えい。
クネズミはまた低く咳払いをしました。相手のネズミは、へい、と言って考えています。そこでその世界文明の進歩発達、改良改善が停滞すると、政治はもちろん、経済、農業、実業、工業、教育、美術、それから彫刻絵画、 それから文学、芝居、演劇、芸術、娯楽、その他体育などが大変どうも悪くなるね。テネズミは難しいことをあまりたくさん言ったので、もう愉快でたまらないようでした。クネズミはそれがまたむやみに尺に触って、えん、えんと聞こえないように、そしてできるだけ高く咳払いをやって握り拳を固めました。相手のネズミはやはりヘイと言っております。テネズミはまた始めました。そこで経済や娯楽が悪くなるというと、不平を生じて分裂を起こすという結果に放着するね。そうなるのは実に我々の心外で不本意であるから、やはり物事は共同一致、団結、和睦の精神でやらんといかんね。クネズミはあんまりテネズミの言葉が立派で、議論がうまくできているのが尺に触って、とうとうあらん限り、えへん、えへんとやってしまいました。するとテネズミはブルルッと震えて目を閉じて、小さく小さく縮まりましたが、だんだんそろりそろりと伸びて、そーっと目を開いて、それから大声で叫びました。こいつは分裂だぞ、分裂者だ、縛れ縛れと叫びました。すると相手のネズミはまるでつぶてのようにクネズミに飛びかかって、ネズミの鳥縄を出してくるくる縛ってしまいました。クネズミは悔しくて悔しくて涙が出ましたが、どうしても叶いそうがありませんでしたから、しばらくじっとしておりました。するとテネズミは紙切れを出して、スルスルスルッと何か書いて取り手のネズミに渡しました。取り手のネズミは縛られてゴロゴロ転がっているクネズミの前に来て、素敵に厳かな声でそれを読み始めました。クネズミは分裂者によりて、みんなの前にて暗殺すべし。クネズミは声を上げてチューチュー泣きました。さあ分裂者、歩け早くと取り手のネズミは言いました。さあそこでクネズミはすっかり恐れ入ってしおしおと立ち上がりました。あっちからもこっちからもネズミがみんな集まってきて、
どうもいい君だね、いつでもえへんえへんと言ってばかりいたやつなんだ。
やっぱり分裂していたんだ。
あいつが死んだら本当にせいせいするだろうね、
というような声ばかりです。取り手のネズミはいよいよ白いタスキをかけて暗殺の支度を始めました。その時みんなの後ろの方でフーフーというひどい音が聞こえ、二つの目玉が火のように光ってきました。それは例の猫大将でした。
わ
ーとネズミはみんなチリチリ四方に逃げました。
逃がさんぞこら
と猫大将はその一匹を追いかけましたが、もう狭い隙間へずっと深く潜り込んでしまったので、いくら猫大将が手を伸ばしても届きませんでした。猫大将はチェッと舌打ちをして戻ってきましたが、クネズミのただ一匹縛られて残っているのを見てびっくりして言いました。
貴様は何というものだ。
クネズミはもう落ち着いて答えました。
クと申します。
ふうふう、そうか、なぜこんなにしているんだ。
暗殺されるためです。
ふうふうふう、そうか、
それはかわいそうだ。よしよし、俺が引き受けてやろう。俺の家へ来い。ちょうど俺の家では子供が4人できて、それに家庭教師がなくて困っているところなんだ。来い。
猫大将はのそのそ歩き出しました。クネズミはこわごわ後についていきました。猫のお家はどうもそれは立派なもんでした。紫色の竹で編んであって、中は藁や布切れでホクホクしていました。おまけにちゃんと ご飯を入れる道具さえあったのです。そしてその中に猫大将の子供が4人、やっと目を開いてニャーニャーと泣いておりました。猫大将は子供らを一つずつ舐めてやってから言いました。お前たちはもう学問をしないといけない。ここへ先生を頼んできたからな。よく習うんだよ。決して先生を食べてしまったりしてはいかんぞ。子供らは喜んでニヤニヤ笑って口々に、
お父さんありがとう。きっと習うよ。先生を食べてしまったりしないよ、
と言いました。クネズミはどうも思わず足がブルブルしました。猫大将が言いました。教えてやってくれ。主に算術をな。
へい、承知いたしました、
とクネズミが答えました。猫大将は機嫌よくニャーと鳴いてするりと向こうへ行ってしまいました。子供らが叫びました。
先生、早く算術を教えてください。先生、早く。
クネズミはさあ、これはいよいよ教えないといかんと思いましたので口早に言いました。
1に1を足すと2です。
そうだよ、
子供らが言いました。
1から1を引くと何にもなくなります。
わかったよ、
子供らが叫びました。
1に1をかけると1です。
決まってるよ、
と猫の子供らが目を凛と張ったまま答えました。
1を1で割ると1です。
それでいいよ、
と猫の子供らが喜んで叫びました。そこでクネズミはすっかりのぼせてしまいました。
1に2を足すと3です。
合ってるよ。
1から2を引くと、
と言おうとしてクネズミははっと詰まってしまいました。すると猫の子供らは一度に叫びました。
1から2は引かれないよ。
クネズミはあんまり猫の子供らが賢いのですっかりむしゃくしゃして、また早口に言いました。
そうでしょう。
クネズミは一番初めの1に1を足して2を覚えるのに半年かかったのです。
1に2をかけると2です。
そうともさ。
1を2で割ると、
クネズミはまた詰まってしまいました。すると猫の子供らはまた一度に声をそろえて、
1割る2では半分だよ、
と叫びました。クネズミはあんまり猫の子供らの賢いのが尺に触って、思わず
えへんえへんえいえい
とやりました。すると猫の子供らはしばらくびっくりしたように顔を見合わせていましたが、やがてみんな一度に立ち上がって、
なんだいネズミ、人をそねみやがったな、
と言いながらクネズミの足を一匹か一つずつかじりました。クネズミは非常に慌ててバタバタして、急いで
えへんえへんえいえい
とやりましたが、もういけませんでした。クネズミはだんだん四方の足から食われていって、とうとうおしまいに4匹の子猫はクネズミの胃の腑のところで頭をコツンとぶっつけました。そこへ猫大将が帰ってきて、
何か習ったか、
と聞きました。
ネズミを取ることです、
と4匹が一緒に答えました。